東京 FM で毎週月曜日から木曜日まで午後1時から生放送でお送りしています。山崎怜奈の誰かに話したかったこと、誰花裏トークということで、本当はあの順番的にはね、あのラジオがすごいなんですけど、あの来週がちょうどラジオフレンズウィークということで、お迎えする4方の番組であったりとか、あとお隣さん文化放送の方にねお邪魔するので、その話とかをまあ交えてできたらいいかなってちょっと思ってます。ということで一旦今週は振り返ってみようということでですね、まあ、今週もでも結構濃かったんですよ。まず月曜日に原作の中井由里子さんをお迎えした映画20歳のソウル、まあ、本もあるんですけど、これすごいとってもいい作品で、最終的にもう史実というか事実として、こう基本ノンフィクションなので、主人公の男の子は20歳で亡くなってしまっているんですけれど、ただなんかね本当に感動して涙することもあるし、悲しくて涙することもあるんだけど、それ以上に希望の光の方が強い作品で、自分がそういう学生時代に部活動とかで青春を送れたかどうかとかも、もちろん見てる時に反映されるかもしれないんですよ、受け取り方として。でもそうじゃなくても、そういう青春が全然なかったとしても、なんかとても心を揺さぶられるものがありましたね。あとそれを見ると甲子園の応援歌の見方が全然変わってきちゃう、マーチングバンドとかの見方が変わってきちゃう、それぐらい思いを込めて作ってるんだっていうことと、音楽への情熱であったり学生の全身全霊な感じにものすごく勇気と、あと励まされます。すごいいい作品でしたね。中井由里子さんもこの作品にかける愛情熱意みたいなものをものすごく前面に出して伝えてくださったので、20歳のソウル今絶賛公開中ですので、気になった方はぜひ映画館の方へ足をお運びください。そういえば若林次英さんかなっていう俳優さんが、まだ20代の俳優さんが生徒役で出てたんですけど、あの方すごいいい役者さんですよね。急に思い出しましたあと佐藤浩市さんの先生姿が意外すぎるっていう、そこもびっくりしましたね。あと神尾楓珠さんかな、主演の、なんか昔の柳楽さんを思い出しません？俳優の柳楽優弥さんみたいな面影がちょっとあるなって思うのは私だけですか？あの象の映画とかすごい思い出しちゃうの私だけですかここだけの話です。そして31日 DJ コウさん、 DJ コウさんね、TRF 全盛期の時代の子供ではないので、DJ コウさん世代の人からすると、コウさんがこんなキャラになるなんて思いませんでしたっていうメッセージも来てたんですけど、キャラ変してたんですね。ね、元からあれじゃなかったんだっていうのにまずびっくりして、あと TRF のリーダーっていうことを今回初めて知りました。リーダーなのっていうDJ コウさんとしての独立した姿ばっかり見てるもんだから、リーダーだったのって。でもその独立した姿としてのインパクトが強くなり始めたのがちょうど10年前だったりとかして、長く続けてるといろいろあるんだなーって思いましたね。で、あと盛り上げの神様は気配りの神様でもありまして、誕生日1週間以上前に過ぎてたのにさ、お花とかケーキとか、あとサイリウムカラーとかいろいろ気にしてくださって、持ってきてくださって、で、ね、ちょこってちょっと自分のプロデュースした青汁も入れてそれがあるから話が広がったと思いながらありがたいって思いながら、いやーね、本当にこうエンターテイナーだなーって思いましたし、みんなが DJ コウさん好きって言うじゃないですか、理由がすごいわかりました。また会いたくなる、なんか歩くパワースポットみたいな方だし、娘さんに対しての愛情の伝え方もとっても素敵だなーって思いましたね。なんか人間力っていう感じがしました。あと 日高のり子さんと DJ コウさんが同い年なんですよ。今年還暦組なんですって。私日高のり子さんももう忘れもしない、あの46時間テレビの日のゲストだったんですよ。めっちゃ感動しちゃって、私だって事務所の社長に現場で会った時言いましたもん、日高のり子さんってすごい素敵な方ですねって言ったぐらいすごい好きな方なんですけど、の日高のり子さんと DJ コウさんって同い年なんだって思って、ああいう還暦を迎えたいなってすごい思いましたね。あの二人も全然違うように見えるじゃん、ルックスは全然違うんだけど、なんか中に共通してる人への思いやりだったりとか愛情みたいなものがなんか似通ってるところあるんじゃないかって勝手に思って、すごいリスペクトの精神ですね。すごかったな。デヴィ夫人と並んでるところが見たくなりましたね。あとで、石崎ひゅーいさんを6月1日水曜お招きしました、お迎えしましたけれども、ひゅーいさんもお会いしたこと一回もなくて、ただラジオで須田まさきさんとかとお話ししてるところは聞いたことがあったんですけれど、なんかあのとつとつと語る感じだったりとか、あと最初お互い多分探り探りだったんですよ、どんな感じで喋る方なのかなって伺ってる感じがしたんですけど、早めにちょっとね曲に行ったんですけど、曲中に話していったらものすごく心をちょっと開いてくれたんではないかみたいな感じが見受けられたりとかして、なんか嬉しかったんですよね、すごく。でやっぱりこう10年、今年10周年ということで続けてきたからこそ見えてくる世界だったりとか、いろんな人との出会いによって自分の感性がどんどん変わっていったりだとか、なんかそういうこともお話しなさってる内容がすごくリアルで、なんか 10年をすごく感じる時間でしたね。あとやっぱエビ中さんに楽曲提供した時の話とかもすごくなんか感動したな。で今日ガリット中の、福島よしなりさんをお迎えしまして、びっくりした、東京 FM ってパン一で歩いていいんですね、しかも報道フロアの前、許可取ればいいんですね一応。今日びっくりしたな、ボケ殺してませんでした、殺してましたよね若干ね、やっぱそうですよね。あの水曜日の作家の田沢さんとも話したんですけど、ゲストがボケてきた時ってどうやって回収すればいいんですか、めっちゃ悩みなんですよ本当に。これはボケてるわけじゃない、切実に悩みなんですよ、どうしたらいいの、これ本当に教えてほしいんだよな。あのリスナーの方で我こそはボケを回収するのがうまいですっていう方がいらっしゃいましたら、番組の方にお手紙かメールで教えてください。本当にね難しいのよ、普通にびっくりしちゃうからさ。普通にびっくりしちゃった、いやーねえ、ちょっと課題ですよね本当に。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんだろう。でもなんか楽しかったなっていうのはありましたし、43歳から柔術を始めて今が一番こうなんかちょっと輝いてるというか、なんか生き生きしてる感じがして、なんか人間何があるか分かんないなと思うし、何かにこうちょっと絶望したとしても希望を見出すっていう行動を忘れずに生きていくと、ああいう風になるんだなっていう風にすごく思いましたね。いやそれで言うと7年続けてきた番組を背負ってギャラクシー賞に輝いた森谷アナとかね、ほんとかっこいいですよ。なんかかっこいい大人にいっぱいあったなっていうか、なんか大人じゃなくてもそうだな、20歳のソウルのその主人公の方とかはねまだこう若くして亡くなった方ですけれども、年齢関係なくすごくかっこいい人たちにいっぱい会った週だったなっていう風に思いました。いやー来週も楽しみだわ。来週はいろんなエネルギーパワーを水に吸い取られて生きていきそうな感じはしますけれども、会いたかった方にも本当にたくさん会えるので楽しみにしていたいと思います。ということでここまでのお相手は山崎れなでした。噛んだ。